ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸 Active。 千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。7月になりましたよ。パーソナリティの上条英子です。そして
何かと話題の7月になりましたかっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。
はい、
はい、はいだけ揃った。はい、今日もねリモートでお送りしておりますけど、はい、何かと話題の7月
です。
はい、
はい、
何の話題でしょうか。
まあ、オリンピックも始まって、
う
ん、
そうですね。もうあと何日って感じですね。もう、
うん、
すごいなって、ね、あっという間にここまでね来ちゃいましたけども、うん
うん、
でまあ何かと話題といえば私の中の話題といえばワクチン予約しました。
あ、しました、
はい、7月中に2回終わる予定です。
はい、もう松戸市はその年齢に達した人には、う
ん、はいね、早いですね。
全然来てましたから、
うん、
はい、
なんかね、東京とか三鷹とかね、町田とか、うん、あちらの方の人に話を聞いたらまだ全然ですって言ってたんですよ。うん、なんで松戸は早かったんだなって。
そうですね、うん、お隣の市もまだ来てないって言ってるし。
そうですね、うん、でね、今日から予約できますよっていう日にめでたく2回予約できました。で
結構なんか枠を広げたから、うん、予約はスムーズにできてますね。
そうですね、最初の頃、うん、うちの母親なんかがわさわさしてたみたいな感じの、うん、混乱はなく普通に申し込むことができました。うん、はい、
はい、
まあね、最初は私もワクチンというものに関して本当はどうなのってすごいいろいろ懐疑的な気持ちもあったんですけど、
うん、
もうね、いい、言ってらんないそんなこと。そうだからもうまだ去年のね今頃の時はちょっとだけいろいろこうじゃないワクチンではない方法があるのかなとか思うこともあったんですけど、うん、
はい、
いやもうね、私がやっている仕事も含めてもうワクチンしてなかったらどうにもならないなっていうのが分かったので、自分がしないでね、うちの例えばスタッフさんとかにしろっていうわけにもいかないので頑張ってやってきます。はい、
はい、う
ん、なんかね、でも本当いろいろヒアリングをすると医療従事者の方、まあ若ければ若いほどちょっと副反応があるみたいで、
そう、うん、2回目にね接種すると
みたいですね、
熱上がったりとか、う
ん、あとね、かっちゃんも私も注意しなきゃいけないこと、終わった後お酒を飲んじゃあんまりいけないようですよ。
はい、
お酒飲むとね、あんまりその抗体ができにくくなったりすることがあるらしいです。なのでその日は我慢しようね。
はい。
はい。ね、とにかく、うん、ちゃんと晴れてね、2回終わって、みんなで飲める日を楽しみにしつつ、はい、はい、もう、粛々とやっていきたいと思います。はい。はい、でね、ところで、松戸なんですけど、このね、ワクチンの早かった松戸ですけれども、松戸といえばということで、はい、最初にね、私たちこのコールでね、ずっと前から、最初から矢切のネギってやってますけれども、
はい、
最近ね、松戸といえばって聞くと、これがほとんどの人がですね、10年前は本当にネギばっかりやったんですけど、ラーメンって答える方が多いんですよ。
あー、
うん、
ラーメンね、
ほとんどねネギだったから本当にこの名前っていうかね、名前もそうだけど、うん、コールになったんですけど、うんうん、今やねラーメンって方がほとんどだそうです。
ラーメンは激戦区ですからね、
うん、そうなんです。松戸は本当に激戦区で、うん、まあ富田さんをはじめ、まあ、うん、とにかくさんとかマルキさんとかね、
うんうん、
もうなどもう名店がひしめき合う町と、
二郎さん、
そう、二郎さんね、 もうあれ二郎さんっていうとね、誰かどっかのお兄さんみたいですけど、
二郎さん
じゃなくて、はい、でも本当にね、はい、そういう感じで、とにかくラーメンが名店がひしめき合う街ということで、あえてあの松戸に出店するっていう挑戦者もたくさんいるんですね。
ね、
うん、あの普通にあのあちこちでラーメン屋さんやっていて、じゃあこうなったら松戸で出そうって言って出される方もいるんですけれども、この度時をほぼ同じくして2店がまた新規オープンしました。場所も両方とも本町です。
うん、
はい、本町っていうのは松戸の駅のすぐ近くのね、駅周辺のことなんですけれども、はい、で1個はですね、大勝さん、大きい、それに勝利の勝で大勝さんですね。こちらはですね、昭和52年に柏にオープンされて、でそこから今回松戸に出店ということです。で場所はですね、あの松戸市民の皆様というか、駅周辺 のによく詳しい方はよくご存知の元、本庁の三木所です。はい、三木所って言うとあれですけど、
まあ、三木をね、はい、並びですね、
観光協会並びで、おみこしがお休みするところなんですけれども、はい、そこがあのもう建物になりまして、でそこでオープンということです。で煮干し醤油系だそうです。
まあうん、その店の前通りましたよ。もうすっごいいい匂い、うん、
ふん
ってね、もう行列もすごいし、
そう、匂いで釣られちゃう感じでね。で、うん、お店の中がなんかすごいおしゃれでしたよね。ちょっと私覗いちゃったんですけど、
カウンターがすっきりしておしゃれ、
うんうんうん、でなんかこうちょっとあの距離の保ったカウンターでね、椅子がちょっとポツ、うん、ポツと置いてあるから、なんかちょっとバーみたいな感じで、うん、で、うん、松戸はですね、挑戦ということで、あのお店の方もチャレンジとおっしゃってるそうです。うん、やっぱりね。で柏はもうそのままもうずっともうあの伝統の店ですよね。昭和52年からやってるってことなんで、あえて松戸で挑戦とおっしゃってるそうなんでね、みんながまあ駆けつけるのもわかるかなと思います。でもう一つはですね、旨辛タンメンファイヤーマウンテンというお店です。こちらは6月25日にオープンしたんですけれども、旧松戸の並びです。はい、旧水戸街道沿いですね。で私も大好き、みんな大好きのあの魔の巣の近くです。
あ、はい、はいはいはい、
魔の巣というのもこちらの、うん、ね、あのその名前だけ聞くとバーみたいなんですけども、
なんか笑うセールスマンに出てきそうな、そうそうそう、
で見た感じもねすごいバーなんですけども、あの、うん、カレーヌードルのお店なんですよ ね、
カレーのつけ麺だったり、ね、
そうラーメンだったりして、
濃厚なカレースープ、
ここもすごい人気店なんですけれども、うん、この近くにですね、うん、さらにねめっちゃ激辛ラーメンのお店だそうです。
あ、はい、最近辛いラーメン流行ってますよね、うん、
流行ってますね。
でテレビでもよくね挑戦して食べてると思いますけど、
うん、
はい、
有名な蒙古タンメン中本のインスパイア系ということで、はいはい、な、はい、10倍とかね何倍とか選べるそうですよ。
うん、すごい。
なんでちょっとタイプは違う2店がまた新たにオープンしたっていうことなんでね、ぜひ皆さん、あのこの松戸のラーメン全部制覇したなんて人がいたら、ぜひ
辛いのはちょっと私は苦手
そう、私はね逆に辛いのはすごい食べてみたいですね。もうめちゃくちゃなんか美味しそうだなと思います。でこちらね、ファイヤーマウンテンね、看板のフォントがウルトラマンです。見に来てください皆さん。そうウルトラマンのね、タイトルのウルトラマンって書いてあるフォントなんでね、うん、あの見た目もとっても目立ちます。はい、なんでね皆さんよかったらね、このまた新しく2店オープンしましたんでね、このラーメンの町松戸にね、よければ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、続きましてですね、あの晴天をつけ関連情報ということで、 NHK 大河ドラマ、はい、晴天をつけについてちょこちょこっとお知らせがございます。で、ね、今度というか、まあ、この前もかっちゃんがあの買ったコーヒー焙煎ビールね、はい、それとか
松戸ビール、
はい、あとあの、うん、サンドイッチ あのコーヒーサンドとかね、いろいろあったと思うんですけれども、はい、あのプリンス徳川プロジェクトということで、ゴー途上プロジェクトがかなり評判が良かったみたいなんですね。まあ、この晴天をつけのこともあるので、うん、で、こちらで、あの、まあ、あの、コーヒー、プリンス徳川カフェを使用した商品の開発をね、なお進めていくことが決まったそうです。はい。なんで、7月の、まあ、真ん中辺ぐらいに告知が観光協会さんの方からあるかなと思うんですけども、うん、 まあ、すでにもういろんな店でね、いろんなもの出されてますよね。
はい。
うん。天光堂さんも出されてるんだっけ？
月餅かな？うん。なんか、
中華の、うん、天光堂さんも出されてるし、うん、で、この間かっちゃんが買ってた、コーヒー焙煎、コーヒー豆の入ったビールとかね、そういったものも実際あるんですが、さらにまたいろんなものが出るそうなんで、もうどんどん出るってことでめちゃくちゃ楽しみです。はい。ね、なんでね、皆さんぜひ、楽しみにしていただけたらなと思うんですけどね。はい。そして、その、晴天をつけなんですけれども、29日火曜日に NHK のですね、渋5時で、ちょっと、パリを、海外ロケができない中、どうパリを再現したか、撮影の裏側に迫りますという特集もあり、なかなか盛り上がってまいりました。はい。
ねえ。
ね、本当だよね。
映像技術で、パリをどう表現するかというのが。
うん、ね。ね。まあちょっと、すごい、なんか、豪華なことになるんだろうなっていうのはね。
ね、
うん、想像がつきますけれども。そして7月4日の日曜日のオンエアから、かわいい、秋竹ちゃんが出ます。
リヒトくんがね。
そう、リヒトくんが出ますよ。
かわいいね。
はい。ちょっとチラリッと映っただけでも、可愛いなっていうね。
ね、もういよいよだから渋沢がパリ万博に秋竹さんと一緒に行って、はい、また物語がガラッと変わって、
はい、ね、ね、うん、まあ後のね、松戸徳川家当主になる秋竹さんですけれども、はい、まあその秋竹さんが14歳、15歳とかね、それぐらいの時に一緒に行ったということでね、まあ松戸では、うん。まあそういう紙芝居もあったりとかね、いろいろね、ご存知の方も多いと思いますが、ぜひ全国の方に知っていただきたいなと思うわけでございます。で、そんなね、途上亭ですけれども、今やはりそういう、ね、流れに乗って、途上歴史館開館30周年記念の特別展第2弾というのがまた決まりました。はい。幕府再興とパリ万博1867。運命の転換点という特別展です、こちらは、松戸市の報道資料なんですけれども、松戸市途上歴史館は令和3年度の展示特別展の第2弾として幕府再興とパリ万博1867運命の転換点を開催します。徳川秋竹と渋沢栄一は江戸幕府15代将軍徳川慶喜の命により1867年パリ万博へ派遣されました。幕府再興の布石であったはずのパリ万博参加、欧州での折衝中に江戸幕府は瓦解の日を迎えます。この史実を踏まえ、本展ではパリ万博に関係する基本情報と貴重な歴史資料を展示し、慶喜・秋竹兄弟や使節団が展開した活動と国内外情勢の変化について紹介します。また、大河ドラマ放映に合わせ、渋沢栄一が果たした役割についても再考します。で、会期はですね、前期が令和3年7月3日土曜日から9月20日の祝日、後期が10月13日から10月31日日曜日ということです。はい。なんでね、またちょっと新しいいろいろなものが見るこ、いろいろなものを見ることができるということで。
ね、
はい。ね、だんだんクライマックスにね、向かって、いろいろとこういうこともあった、こういうものがあった、なるほど、これが現物だとかね、そういうのを見るのに良いかなと思いますので、もしよろしければ、ね、皆さん見に来ていただけるといいなと思います。本当にね、うん、すごい貴重な資料がたくさんあるんでね。うん。私はプレスでこの間、陣羽織見せていただいたんですけれども、陣羽織もね、ありますしね。すごいですよね、うん、はい。なので皆さんぜひ途上歴史館にお出かけください。続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回ははい、ですね、ブルーベリーだな、ブルーベリーの話題ですね。これすごくブルーベリー、私なんか前にもブルーベリー狩りの話をしたような気がしますが、はい、行きたいと思います。松戸のブルーベリー農園でブルーベリー狩り、夏野菜の販売もという記事です。 ブルーベリー狩りが松戸市の農園ブルーベリーファーム新松戸で始まっています。代表の小畑雄介さんが母親おばと共に運営する同農園、松戸市内の門戸神殿と七右衛門神殿にある約2ヘクタールの農地でブルーベリーとともにお米と野菜の生産も行っています。ブルーベリーの栽培は農地全体のおよそ4分の1を占めています。小畑さんは30歳まで会社員をしていたけれども、祖母の後を継いで2015年に就農、同じタイミングでブルーベリーの生産を始めたといいます。ブルーベリー栽培は父に勧められたのがきっかけ、周りの農家がやっていないことをやってみようと思いました。他の果樹と比べて手がかからず虫もつきにくくて、で手がかからない分お米や野菜の生産に手が回り都合が良かったんですとも話されています。ブルーベリー狩りには毎年市内外から1000人ほどが来場されています。農園内は通路が広くシートが敷いてあるので車椅子やベビーカーも通りやすいです。家族で楽しんでもらえればとアピールされています。ブルーベリーはおよそ30品種を栽培、収穫期は6月初めから8月中下旬にかけてです。通常価格は 100g500 円で、小粒並みや不揃いの実をジャム用として特別価格で販売することもあるといいます。収穫期以外は冷凍品やブルーベリーを加工したジャムを販売します。小畑さんは毎日食べてもらえるようなベーシックな野菜も生産しています。今はブルーベリーのほか枝豆、きゅうり、ナス、トマト、新じゃがいもなど夏野菜が収穫期ですと話されています。ブルーベリーとお米のほぼすべてと野菜のおよそ半分を農園に併設する直売所で販売されています。残りのお野菜を市内と近隣の市のスーパーマーケットの産直野菜売り場で販売しています。ブルーベリーの6月に実る品種は収穫をほぼ終了しているため、現在予約が可能なのは7月10日以降ですけれども、実の生育状況次第で受付開始を早める可能性があるので電話で問い合わせてほしいですとのことです。直売所の営業時間は9時から17時、6月から8月は無休です。雨天の時にはお休みの場合があります。予約は同農園の公式ホームページで受け付けていますという記事です。はい、もう私ブルーベリー大好きなので狩りに行きたいなと、いい、ね、思っておりますけれどもね。ブルーベリーの香りってね、なんかすごくね、なんて言うんでしょうね、ちゃんとつくんですよね。なんかジャムとかでヨーグルトに入れたりしても全体がいい香りになるしね。はい、なのでちょっと新しい松戸の名産としてブルーベリー、ぜひ皆さんブルーベリー狩り行ってみてください。はい、はい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。続きまして、おすすめ簡単クッキングのコーナーです、はいはい、簡単クッキングね、思いつきで始めてしまいましたがですねいろいろと嬉しいことがありまして、ねこのコーナーはですね、配信スナックかんこどり木曜日担当チーママそば職人でもあるちゃんいちさんのほぼおしゃべりお通しクッキングと勝手に連動してお届けするアンサーコーナーだったんですけれども、そう、はい、勝手にだったんですけども、ね、先週はなんとですね、先々週このコーナーで紹介したトマタマ各種をちゃんいちさんが作ってくださいました。
ねすごい、
は
い、
やったー、ねね、しかもラジオポアロで紹介していたメニューを今日は作りたいと思いますっておっしゃっていただきましてですね、勝手にコラボがなんと実現してしまったという次第、勝手にコラボしてたのがちゃんとしたコラボに、ね、なったということで、ね、ありがとうございました。本当にね、いつもで言ってみるもんですねもう勝手な連動コーナーでしたけれども、言ってみるもんだなと思いました。で、ジャイスさんもね、4種類もねちゃんと中華、和風、洋風、エスニックと、ね、作ってて、でまた私が言ったものよりも全然またちょっと調味料プラスされてて、すごく美味しそうでした。もう嬉しすぎです、ね、はい、もうね、やっぱりお料理がやっぱり上手な人っていうか、ひらめきのある人ってパパッとひらめいて美味しくできちゃうんですね。まあ、なんかもうエスニック風なんかも私がなんかどうこうするよりも絶対美味しいだろうなっていう感じでね、いいなと 思いました。はい、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします、ねね、本当にちょっとね、もしかしたらちょっとおゲスト様にオファーをね、はい、させていただこうと今画策中です。これも有言実行、行ってみるもんだなになるような気がするので、うん、言っときます、はいはいね、なので、まあ、今週も楽しみなんですけれども、今日の私の、おすすめ簡単クッキングなんですけれども、はい、かちゃん、はい、卵フィリングってわかります？
難しいカタカナはわかりません
卵、
はい、
卵フィリング、まあ、いわゆる卵サンドの中身です。
はい、うん、ゆで卵、
そうそうそう、うん、で萌え断サンドとかで、うん、結構また再び注目されてます。はい、たっぷり入れて切るみたいなね、はい、で、はい、私たちが子供の頃からはもうあるっていうか、もう定番ですよね、サンドイッチの中の、うんうん、卵の定、うん、卵サンドといえば定番なんですけれども、もちろんパンに挟むのは王道なんですけどね、はい、パンに挟む以外ってあんまりやらない人が多い気がする。
パンに挟まないサンドイッチは
そう、サンドイッチにはならないんだけど要は卵フィリングを楽しむってことね、うん、で他にはあまりやらない人も多いので、ちょっとしたおつまみになるような使い方をちょっとね、はい、ご紹介したいと思います。で、はい、しかもね、超低糖質でヘルシーなおつまみなので、結構バクバク食べても大丈夫っていうね、はい、ことなんですね。で、まず、まあ、皆さん、ほとんどの方ご存知と思いますが、一応材料などを紹介しますね。まず、ゆで卵。固ゆで。はい。
はいはい、
塩コショウ。
はい。
マヨネーズ。
はい。
これが定番なんですけれども、はい、私はですね、そこに、マスタードとお酢をちょっと入れます。あ、はい、うん。ちょっと、はい、ピリッとして酸味もあってみたいな感じになるのね、はい、でおつまみにするにはちょっとパンチのある方が合うかなっていうのがありまして、うん、でそれらを潰して混ぜるだけなんですけれども、
うん、
まずゆで卵、うん、ゆで卵ってつるんと剥けると楽しいですよね、
はい、
でもなかなか剥けなかったりすることがあります、はい、これね、私目から鱗だったんですけど、まずゆで卵は冷蔵庫から出したてを沸騰したお湯にいきなり入れてください。
いいの？
いいんです。
なんか普通常温にしてからって。
そうなんです。で、そう、小学校の家庭科で一番最初に習ったのは、卵を冷蔵庫から出しといて、水からと習ったはずなんですね。で、私もずーっとそうやってきたんですけれども、うんうん、何かで知って、この方法やったら、もうね、うん、びっくりするぐらい綺麗にね、卵むけるの。でただ温度差があるので、ザルかなんかに入れて、はい、そーっとこう入れてほしいんですね、割れないように、
はいはい、
でそうするとね、半熟だろうがね、固いだろうがね、つるんつるんとむけます。ほんとよ。で穴開けたりとかみんないろいろしてたでしょ、よく穴開け器もありますしね、でもこれやってみて、はい、絶対綺麗にむけるんでね、で
沸騰したお湯に、
そう、ボコボコボコボコ沸騰したお湯に冷蔵庫から出したてをザルにこう入れて、ザルをそーっとこう入れるんですね、
はいはいはいはい、
そうすると割れないでしょ。であんまりちょっとカンって入れちゃうと温度差で割れちゃうんでね、
はい、はい、
なのでこれでやってみてください。
うん、
でこれで、半熟だと7分で、もうちょっと硬いと9分で、完全固ゆでは11、2分です。で茹でましたと、はい、で、はい、卵っていうとみんな心配するのが、だいたい卵、コレステロールがちょっと多いんじゃないかとかね、言われてますけれども、実は2015年に国のね、ガイドラインも変わったんです。その健康についてのね。食べ物のコレステロールは健康な人なら、ほぼどんだけ取っても自分のコレステロールは上がらない、無関係ということが分かったんです。はい。なので、1日何個っていうのはもう決まりがないので、うん、健康な方なら割と食べても大丈夫です。はい、でパンに挟む以外の食べ方、これね、さっきも言いましたけれども、私結構気に入ってるのはね、卵イン卵、なんだか分かんないでしょ、ゆで卵をゆで卵を潰すのを3つぐらい全部フィリングを作るんですけども、1つ2つだけ白身は取っとくの、黄身だけ入れます。で白身をね、容器に見立てます。
で、カップにしちゃうって
こと？カップにしまして。で、その黄身がちょっと多めのフィリングを作るんですね。うんうん、で、それを混ぜて、もう一回白身に戻します。で、それを たくさん作るとちょっと美味しいディップのような感じにもなるし、これ本当お酒にもとっても合います。あとね、卵インアボカド、
あー美味しそう、うん、
これはアボカドをそのまま半分にして種取って、うんうん、その中に卵フィリングを入れてお好みでチーズなどを乗せてオーブントースターで焼きます。
あー、あー美味しそう、
美味しいです。これも結構お腹にもたまるし、うん、めちゃくちゃヘルシーです、
うんうん、
そしてトマトの中に入れるのも美味しいです。トマトファルシー卵って私言ってるんですけど、トマトの大きめのトマトの中の上だけ切って中くり抜いて、くり抜くんだけどそのトマト下にもうね入れちゃうの、詰めちゃうの、ギュッギュッて、その上に卵を乗せる、でトマトサラダ卵みたいになります。
でなんか色もね、赤と黄色でいいね、
そうなの、綺麗だし大人も子供も楽しいです。
うん、
であとね、もうディップのように使うのも美味しいです。きゅうりね、よく私きゅうり使いますけど、きゅうりとかスライスしてずったズッキーニとかに乗っけたり、うん、あとね美味しいのがね、スパムって分かります？ランチョンミート、
はい、
うん、はい、沖縄でよく食べられているねスパムなんですけれども、はい、このねランチョンミートを薄切りにして、その上にこのねフィリングをてんこ盛りにして食べると美味しいです。
うん、
うんうん、割と
ご飯に挟むと、
スパムおにぎりですね。
おにぎり、
うん、おにぎりというか、おのせおにぎりみたいな。そうだからね、スパムもいろいろ合うんですけども、この卵もね、めちゃくちゃ合うので、もしよかったらこれもね、おつまみにぜひしてみてほしいなと思います。ゆで卵作っていろいろ混ぜて乗っけるだけでね、いろんなバリエーションになるので、もしよかったらちょっとやってみていただけたらなと思います。本当簡単なんでね。はい、ぜひお試しください、
はいはい、
簡単クッキングのコーナーでした、
はい
はい、続きまして今週の1曲のコーナーです。このコーナーは本館では、楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今週の1曲はですね、中森明菜さんで、はい、滴る情熱という曲です。はい、
明菜ちゃん
です、はい、6月27日は NHKBS でカバーズ中森明菜特集がありまして、星屑スキャットが、っていうな、星屑スキャットがタトゥーを歌いましてめっちゃかっこよかったです、はい、
素敵でした、ね、
はい、それ言いたいだけやんってみんな思うでしょ、そうじゃないのよ、これも言いたいんですけども、これツアーのオープニングがねこの曲だったんですけど、これまた 2回見れてとっても嬉しいなっていうね、何回でも見てる人はいると思いますけれども、テレビで見れて嬉しいなと思いました。で、明菜ちゃんにまたいろいろと思いを馳せましてですね、で、自分のツイッターにも書いたんですけど、大ヒットをね、飛ばしまくってた頃の明菜はもちろんいいんですけども、もう大人になってから、はい、落ち着いてからですね、歌っている明菜ちゃんの歌もとってもいいので、その中で一曲選んでみたのがこれです。滴る情熱なんですけれども、うん、今回改めてちょっとライナーノーツというか見たらね、作詞はですね、及川猫先生でした。
ほら、
はい、
素晴らしい。
で、猫先生は、まあ、ウインクとかね、エヴァンゲリオンの曲で有名な作詞家さんですけれども、うん、はい、で、私が今星屑スキャットと共に応援している八方不美人というね、新宿二丁目発ディーバユニットの、
ね、
はい、3人組のプロデューサーでもあるんですね、
うん、
なんですよ。なんで、
ね、
で、なるほどって思ったんだけど、詩の世界観ですね、本当に内容がちょっとね、この曲ってちょっと八方美人の曲に結構かぶるというか、なんかね、刺さり方が同じなんですね。で、ああ、だから私引っかかってたのね、好きだったのねって、まあ、改めて思っちゃったんですけれども、そんな曲をちょっとね、お届けしたいと思います。はい、聞いてください。中森明菜さんで、滴る情熱。ラジオポアロでは、松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは、fmmatsudo.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、
バイバイ。
ラジオポアロ。